経済クラブ岡崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森カステルが世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。11月にサンフランシスコで開催された米中首脳会議なんですけども、まあ、ここで一体どのような話がされたのか、そしてですね、この米中首脳会議の勝者は一体どっちなのか、それを横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。こんにちは。今日は11月16日ですね。第589回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、気になったニュースといえば、これはまあ米中首脳会談
が行われたということ
ですけど、はい。
これについては、うちでもね、すでにすごい重要なことだよっていうことで言ってたんだけれど、バイデンと習近平ね、この二人が会うか会わないかで全然違うよっていうことで、結局会うことになったわけよ。首脳会談、これ、まあね、いろいろ成功って書いてあるんだけど、まあこれだけね、アメリカが切羽詰まってるってこと。もちろん、中国も切羽詰まってた状況なのよ。経済的に。だから、なんとかしましょうっていうところだったのね、これ。で、アメリカが何度もこれ中国行ってたよね。いろんな高官が、ブリンケンからね、国務省も、国防だけは行かなかったね。国防総省だけはなんかね、違う動きしてるよね。で、国務省も行ってるし、それから、イエレンも行ってたわけね。財務省も。
そうですね。あと、ね、ビクトリア・ヌーランドも行ってませんでしたっけ？
ね、国務副長官だからね、ヌーランドはね。もう行ってたり、とにかく中国モードで、ここでほらもう10時間を超えるような会談をやってたっていうね、ぐらい、なんとか、ビーデンと習近平のこの会談をやろうというね、話で、なんとかまとまって、で、なんかね、まあ、ここで軍事とフェンタニルの取引っていう感じなんだけど、それで、これね、国防総省の動きってちょっとなんか変なんだよね。オースティンが今、フィリピン行ってるよね。フィリピン行ってるっていうか、フィリピンとか、対中国戦線だよね。対中戦線を構築していくような動きだよね。国防総省、オースティンね。まあもちろん、そのオースティンの行く前に誰が行ったかって言ったら、ダーキシも行ってるわけよ、フィリピン。これフィリピンを南シナ海の防衛みたいなことで、どちらかというとこの中国にとっては嫌がることをここやってるよねっていう感じだよね。で、この矛盾する動きっていうのがやっぱり起こってるっていうことは、この首脳会談が一時的っていう形で見た方がいいと思うね。一時的な和解みたいな。和解まではいかないかもしれないけれど。
手打ちっていう感じですかね。
手打ちっていうような感じだよね。だから、アメリカにしてみれば、今ね、ウクがあるよね。なかなかロシアが手強いと。で、はっきり言ってこの前の予算でもそうだよね。ウク予算はとりあえずついてないわけよ。2024年の1月までは、その予算はなしで、とりあえずアメリカのね、政府機関はなんとか動くよっていう形なのね。で、ウクがダメ。そしてこれ今始まっちゃってるよね。イスとハマ。イス VS ハマ。これにおいてももう支持しなきゃいけない立場だよね。なんとなくね。で、それで、タイっていうのも、もし起こってしまったら三面衝突になるわけよ。
はい。
ね、アメリカもちろんそんな予算もないし。で、一番のね、問題っていうのは、もうアメリカにとって言えば、米国債なんだよ。これ。うん、これ、米国債が一番の問題で、米国債今33兆円。ドルだよ。もういいね。それのうちの10兆ドルが1年以内にしておかんだからね。
やばいっすね。
これやばいね。
10兆ドルって相当ですよね。
10兆ドル。ね。日本円で1500兆円。1500兆円1年以内に償還で、中国がこの大部分じゃないけれどね、結構持ってるわけよ。500兆、1000兆ぐらいは。だから日本の次に持ってるわけでしょ。500兆ぐらいは持ってるんじゃないの？ちょっと細かい数字はわかんないんだけど、これを、中国が償還して次にもう一回借り換えに応じなかったらどうするかってことだよな。
うん、
例えば500兆があったとするじゃない。中国がこれを借り換えに応じない場合は、今何やってるかっていうと中国がやってることっていうのは、償還したら借り換えしてないわけよ。米国債買ってないわけよ。米国債買わずに持ち帰ってんだよね、ドルを。ドルキャッシュにしてるわけよ。それとか金にしたりしてるわけ、中国が。こういう状況の中で借り換えに応じなかったら、これやばいんだよね。はっきり言って。アメリカにとっては。1年以内にこれ1500兆円も来るんだからね。 で、少しでも借り換えに応じてもらうように、だから、イエレンさんが言ってるわけよ。普通、財務大臣が行くかってことなのよ。
まあ、わざわざ中国まで行かないですよね。
行かない。
普通はね、うん。
財務大臣が行ったってところに意味があるんだよね、だからそこには。財務大臣だけじゃなくて、もう本当何人も何人も行ってる。特にこの財務大臣が行ったら、これが一番重要じゃないかなって自分は見てるんだけど。
まあ、それほど、まあ、アメリカは切羽詰まってるってことですよね。
そう。
財政状況。
で、ニュースでは中国も切羽詰まってるって言ってんだよ。もちろん経済は冷え込んでるよ、中国経済。ね、冷え込んでるんだけど、彼にしてみれば経済が冷え込み、どうってことないのよ。どうでもいいのよ。なんでかっていうと、今まで儲けた奴らが悪いってことなの。彼にしてみれば。まあ、こっちの方ね。江沢さんのところとか、もう今のこの蘇さんね。こいつらが、はっきり言って憎いわけよ。憎いっていうかもう、こいつらが損するのは別にどうってことないと。他の一般人民がそれによって被害を受けるって言っても、ほとんどの人民は農民だからね。農民みたいに貧しいのよ。この人たちってもともと貧しいから、そんな影響を受けないわけよ、この辺は。
不動産バブル崩壊しようが、農民とかには関係なく、その大きく影響あるのは江沢さんたちの。
これで儲けてた連中だから。
そうですね。
っていうことだから、彼にとってみれば中国経済が下落しようが、そんなのはもう別に、下落すれば下落するだけ江沢さんたちの力が弱くなるっていうふうに考えてる人だからね、この人は。だから、そういう中で、本人はそういうつもりだったから、経済どうなってもいいよという、つもりだったところにアメリカがもうとにかく借金なんとかしてるっていうような状況。だからどっちが上かって言ったら間違いなくこの中国の方が上なんだよ。米中首脳会談。中国は自国経済のとかそんな話じゃないからね、これ。
はい。
だから上下関係会談になんとか会談にこぎつけたっていうことだからね、これ。
これはまあアメリカ側がってことですよね。その
アメリカ側が。ね。だから習近平はどうしようかな、どうしようかなって。で、これ10時間以上に及ぶ会談を何回もやってるってことは、何回もアメリカが中国へ行って、いろんな条件を与えてきたってことなの。
うん。
これやるから、これやるから何とか来てくれ。何とかしてくれって、これあげるからって。だから、習近平のはっきり言って勝ちだからってこと。
うん。
ね、そう言うと、日本ではさ、もう中国未来多いから。ね。ただ普通にね、分析するとどう考えて、じゃあ何回も行くかと。で、10時間以上の会談を何回も。別に早く帰ってくれたんだけど、条件たくさん言うから、それで習近平に、こういう条件突きつけてきましたけど、もっと粘れと、もっと引き出せっていうふうに言われてただけです。ここで担当してた人は。で、引き出しをどんどんどんどん引き出させてから、あ、じゃあ行ってやろうかっていうぐらい。
そういう立場で、まあ、習近平はアメリカの方に行き、うん、会談をして、一応表上ではもう成功というふうにはなっていますけど、もう明らかにこれは
習近平。軍事でさ、ホットラインを結ぶとかさ、もうどうでもいいわけ、このホットラインなんて。前からあったっていう話だからね。それがないからって言ったって、多少ね、これホットラインができることで、台湾情勢にしても安心感はできるんだけど、中国ではこのホットラインについてもね、前やってたホットラインを、やってた担当、クビになってるからね、もうすでに。
はい、
国防大臣とか、全部江沢派の連中はクビになってるから、これ。だから担当がクビになってて、新しい担当だから別にこれ、全然違うのよ。情報漏洩じゃないのよ。逆に中国にしてみれば、このホットラインができることで、米軍の情報が手に入るってことだからね、これ。ホットラインの解説。
ですね。
フェンタニルの生産抑制って、もうこれ、メキシコで作ってるんでしょ、どうせ。これ確か。
はい。
原材料送ってる。だから、これで大きくフェンタニルが変わるかって言ったら、変わんないんじゃないのっていう気もするよね。はい。もううち作ってないですよっていう感じで。
まあ、ということで、基本的にその表向きで軍事的なものであったり、まあ、経済的なものっていうところが出ているわけなんですが、うん、その、要はアメリカの目的としては、やはりその、米国債の償還というものが、このね、まあ、10兆ドルってかなりな金額になるわけなので、
そうそうそうそう、
1年以内に償還して、それが借り換えできなかったら、これもアメリカのね、うん、その資金源が途絶えるってことになるので、で、そこをまあ、なんとかその中国に借り換えに応じていただくように手打ちをしなきゃいけない。で、それをこれまでの間にですね、うん、
何人の幹部もですね、そう中国に送って、で条件をこう提示してですね、なんとかその習近平さん来てくださいっていうようなことをやって成立した今回の米中首脳会談だったということですね。
もうだから今回はもう習近平の勝ち、完全に。
はい。ね。ということで。
ということです。はい、でこれちょっとまたね、詳しい話、また本編の方でお話します。
うん、まあ、特にね、この債務がね、これどうなっていくのかっていうところはね。
特にこれね、1500兆円の話。
うん。
ね。
はい。
これについてはもう、じっくり話しますんで。
はい。なので、経済クラブはね、近未来予測でね、お話しいただけるので、ぜひ、興味ある方はですね、経済クラブ会員になっていただければと思います。それでは、よろしくお願いします。
はい。元ヘッジファンドマネージャー、横森勝輝が解説する YouTube では、喋れない世界の裏解説動画講座をプレゼント中です。詳細は概要欄からご登録ください。